プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレディオ、ナビゲーターの秋山博康です。さあ、そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
今私たちがこの番組をですね、収録しているのは2017年4月の14日金曜日の、間もなく夜9時になろうとしてるんですけれども、
はい、
欧米では今イースター休暇中っていうことでね、日本はあまりイースターの習慣
がない。いや、それだけはね。
キリスト教徒はね。
だってクリスマスはやるじゃないね。
そう、クリスマスはやりますけどね。
クリスマスはバレンタイン、そう、バレンタインだのね。
まだ商業的なイベントとしてどうなんね。
やってないですね。イースターってなんかお花を飾るだけみたいな。
そう
でしょ。だ、食べ物が来ないからじゃない。クリスマスケーキとかバレンタイン、ね、ほら、ちょっと業者がくっつくのよ。
まあ一方、北朝鮮ではね、15日が太陽節とかということで、はい、これに向けて何かまた核実験をするんではないかと。
明日ね。
そういった兆候が見えるとアメリカは黙っていないぞと、トランプ大統領が言ったとか言わないとかで、まあ、まさに一触即発というような状態の中で、
はい、
安倍さんもあれですよね、北朝鮮はサリンをロケットの弾道に積んで、撃ち込むことは可能だと考えていると、
はい、
いうような話もしてますし、
はい、
当然のことながらこれは今国民は北朝鮮の問題っていうのは非常に気になっていると、
はい、
いう中で私たちはあえて今日のテーマ、
はいはい、
やっぱりこの森友に絡む、そしてこの森友だけじゃないというですね、
はい、
疑惑についてやるべきだという、
はい、
まあ、先生の強い思いもあってですね、
はい、
今回のテーマはこうさせていただきました、
はい、
安倍友疑惑でお得立ちと。これ森友疑惑じゃなくて安倍友疑惑で、安倍さんのお友達疑惑で、
そうです、
お得立ちというね、
そう、
ちょっと聞き慣れない言葉がここで出てきましたけれどもも
うそれしか言いようがないです。
これでその心はって今ですね聞きたいところですけれども、はい、実はこの安倍友疑惑って何が疑惑かって先生、はい、例のあれでしょ、
はい、
家計学園絡みでしょ。
そうです、はい、加えて測るというね、計算するという、
加えて測るね、
はい、はい、
僕もでもこのなんか疑惑が出てくるまでは存じ上げなかったんですけども、固有名詞自体ね、
はいはい、
勉強不足で、大変あれなんですけども、はい、相当手広く日本では学園事業をされてるようですね。
そうなんですね。で
しかもその理事長というのが、はい、安倍さんとまさにそのもう昔からの親友だそうでして。
そうです、40年来
よく山梨の別荘近くのゴルフ場でよくゴルフなんていうと必ずね、
そうなん
です
、
理事長さんと一緒にやってたり、
はい、
それぐらいの
首相同棲でもって確認できる、公表してるのだけでも1年に5、6回は会ってるそうですけど、それ以外にもっと私的に首相同棲に乗せないで会ってるだろうなどと言われております。
なんかもう ご夫婦でもう家族ぐるみの付き合いのようですね。
うん、家族ぐるみ、はい、うん、もうで私の腹心の友ですって自分から言ってる、安倍さんの方で言ってるって。
その、まあ、安倍総理が自らそのもう親友だと言われている その家計学園の理事長と、うん、
はい、
安倍さんとの間で何が起きてるのか、
はい、
その安倍友疑惑というふうに私たちは、 今日タイトルにつけさせていただきましたけども、
はい、
これね、まあ、ご存じない方も多いと思うんですよ。
はい、
あの端的に何かちょっと分かりやすく先生まず説明していただけますか。
はい、まずね、あの家計学園が、ね、絡むその一つの大きな問題はね、今一番もう民進党で取り上げたりして、これからもっと燃え上がると思いますよ。愛媛県今治市って言って、タオルで有名じゃない、
はい、
あそこで憩いの丘というところで岡山理科大学獣医学部の建設を進めてるそうです。
ほうほう。
で、広さが 16.8 ヘクタール、評価額36億7500万円。この広大な土地を家計学園にタダで譲渡した。
さらに、今治市が。
はい。さらに、県と市が最大96億円という破格の補助金を支払うことにしたと。だから、県と市のその割合がまだきっちり決まってないんだそうです。今治市が大変に払うことが予定されちゃってるもんで、この土地の評価額と補助金が、
それと
要するに、はい、それと
安倍さんとどういう関係があるんですか。
安倍さんが今治市にもう獣医師学会はこれ以上獣医学部は十分で獣医師の育成にはこと足りてるから獣医学部を作ることに獣医師たちのそのなんていうかな会っていうのかしらねは反対してるんですよ、もちろん。
まあまあそれはね、ある意味わかるような気がしますよ。だって自分たちの食いぶちパイがね、これはもう少子化でマーケットはどんどん縮小していく、シュリンクしていく中で、また新たな獣医師が生まれてくれば、これは
そうね。
ね、だまあそれはまあ言うでしょうよ。
まあ人間じゃないから、ほらね、あなたもオーストラリア行って知ってるでしょうけど、人間の数の何倍か羊さんいるでしょ。だから獣医さんの相手するのは馬や牛さんも含めるわけだから、ね。
まあまあいいや。まあそうですね。まあ、それもわかるけれども、
はい、
要するにそういう中で、その獣医学会も、その新設なんか必要ないよって言ってる中で、あえて、
そう。
何 ?52 年ぶりでしたっけ。
そう、52年ぶりに、しかも、この、要するに、偏僻なところに作ってね、果たして学生が集まるかどうか。
語弊がありますが。
そうなの。でも、偏僻でしょう、
まあ、でも、それはでも、魅力的な何かね、新しい、その、システムですとか、優秀な、教授がいるとかってなればですよ、地方の大学だって行こうっていう学生は、いるじゃないですか。でも、逆に僕、私はそうあるべきだと思いますよ。なんでも、もう、作詞上に東京にみんな集まってこなくたって、地方にそういう魅力的な大学ができれば、
本当ね、
現に秋田の国際教養であるとか、
はい、
ね
え、はいはい、
みんなその、
うん、まさに本当ね、
ね、
うん、
日本世界から集まってきてるじゃないですか、学生が。いいことじゃないですか。何が悪いんですか。
いや、これが、まあ、簡単に言うと、学校そのものを建て、その前の理事長がはっきりと、自分は教育者として、要するに学園をたくさんね、運営してるわけでしょ。教育者ではない、教育ビジネス者だと言い切ってたという、その伝統があるんですよ。ビジネスとして教育に関わってるという。
だけど今時だけど、その学園ビジネスなんていうのは美味しくないじゃないですか。だって学生だってもう減って、だってね、
そう、
もう 全入時代って言われていて、何が美味しいんですか。わかんないですね。
だから誰にとっても不思議なことだと思えばいいと思いますよ。
そこですね。
そこですよ。そう。だから、感情の合わないことはやらないだろうと、初めからビジネスだと言ってます。
これは森友の時もそうでしたけれども、
はい、
森友の方はお金がない、お金がないって、
はい、
寄付を集めますって、
はい、そう。
ねえ、あとはその補助金集めますって、
はい、そう。
これ、お客さんって、まあ、普通ビジネスで考えると、そのクライアントがお金を出して、その対価としてサービスとか物を受け取るわけですけれども、どうもこの2つに関しては、 お金の出どころを期待するところが
全部公です。
公金。
はい、公金です。要するに血税です。税金が元ですよ。国有財産。
ちょっと今話が随分私たち先を急いでしまってる感があるんです。
はい、いや、急いでない。公の財産。要するに自治体はまあね、国家の中で一応独立した自治体意思があるということになってますけど、大きな意味で要するに日本国の財産ですよ。
しかしでも今は先生冒頭でおっしゃった、
はい、
愛媛県や今治市が
100
億を買える超えるお金を一その学園に無償で譲渡して、
そうです
ですよ、
ええ、
それを超えるような、
はいはい、
そのバックが、バックというか、はい、その、はい、利益が、
そうですね、
まあ、それは金額だけじゃない、ね、はい、自治体ですから、いろんな意味で人が集まってくるとか、はい、ねはい、あるんでしょうけれども、それにしたって大変なことですよね、これ、元取り。
そうなんです、はい、まあ、だから元をかけないんだから、全部自治体におんぶに抱っこで、もっとひどい話で、この要するにいただいた財産でを資産にして金を借りようとしてるみたいな話まであるのよ。
でちょっと話はまた元に戻るんですけれども、
はい、
今先生がちょっと説明してくれました、
はい、
まあ、愛媛県や今治が、
はい、
この家計学園に対して
100
億を超える、
そう、
はい、お金を、
はい、
まさにそのこれ融資じゃなくて、
そう、
無償で譲渡して、
そうですよ、
土地だとかは、
はい、
補助金、
補助金
という名目で、
はい、
ですよね。でそこに、
はい、
要するに獣医学会ではもういらないよって言われているような獣医学部を日本としても52年ぶりに新設をすると。
そうです。でだからそれを今治市を国家の戦略特区に指定することを、要するに内閣がお墨付きを与えることで無理やり作ったのよ。
今また新しく出てきた言葉ですけども、
はい、
戦略特区にした。
そう、戦略特区にしたの。これ要するにアベノミクスの中のね、三本の柱のその目玉の一つということで戦略特区を設けるという権限を、まあなんか自分たちで作ったんだね。うん、で
これそんな簡単に作って与えられちゃうんですか。
いや、だって元がだからアベノミクスのその総合的などんぶり勘定みたいな法律の中にも、今だっていろんなものは一緒くたじゃない、その一緒くたになってる中に、これは特にもう自治体の連中がそもそも安倍なんだ、なんていうかな、どういう表現したらいいんだろう、安倍議案事案だから、うん、法律がいらないって。わかる、その凄さ。
え、そんなこと言ってるんですか。
ああ、そこまで言ってるって、もう。
自治体の役人が
出てますよ、役人が。
安倍事案だから。
いや、いや、自治体の役人もだし、もうと、ちょうど誰か、誰か、あ、そうそうそうそう。あ、今治の獣医学部設置に含む重点課題につきましては、法改正を要しません。直ちに措置を行うよう総理からご指示がありました。そもそも今治はこの時点ですでに総理が最終決定権を持つ、いい？総理が最終決定権を持つ国家戦略特区などというものに指定されたのよ。この会議の中で、今、地方の議員の前に、山本幸三地方創生省が法の改正を要しない。直ちに総理事例で措置ができるとご指示をいただきましたって言い切ってんのよ。だから今治が強気なのよ。今回は総理案件だから。審議抜きですぐやれるぞ。というわけで、今治市は家計学園に対する土地無償譲渡をさっさと進めたのだというわけですけど、少しは分かった？
いやー、そこまではじゃあよく分かりましたけれども、それでだからさっきも私のその疑問というのはね、
はい、
自治体のメリットっていうのは何があるんですかねって話なんですよ。
全くその先ね、 で、実はだから、もっと住民が賢くて、住民に、そのパブリックコメントって言って、その獣医学部開設に対して、まあ、あの意見を募ったのね、75% が反対だったんです。
あ、いわゆるパブリックコメント。
いや、当たり前、もう、だから要するに住民の意見は反対だったのよ、それを目的が実現するよう取り組んでまいりますって言って、調べくれて、市が黙殺したのよ。
まあ、パブリックコメント。本当にはね、何のそのいわゆる力もないでしょうから、はい、法的なね、まあそれはあの受けたまわったっていうことだけでね、はい、濁すためのパブリックコメントだったんでしょうけども、
はい、
はあ、随分な温度差を感じますね、そのいわゆる
すごい話です、
市民と市民、はい、県民とね。
でね、裏話をすると、その話が進んでるね。あの12月27日だそうですけども、その直前の12月24日とそのもっと前の10月2日に加計氏と安倍総理と昭恵夫人同席で会食をしてるんだそうでございます。
これいつの12月の話なんですか。
これが15年ですね。
あ、一昨年になりますか。
そう、うん、でもっとひどい話で、16年の1月にはこの加計学院に文科省から2人も天下ってます。
出ましたね、文科省天下り。
そう、あん中にも入ってないのかもしれない。改めてやってもらわなきゃなんない件なのか、あれにあの60人だか何十人だかっていう中に入ってたかどうかね。
お約束のようですね。
立つもうね、こうやってね、12月の27日にね、今林氏を特に指定した総理案件だなどと言ってね、なんと文科省からね、次の1ヶ月も経たないのよ、もう1月にはね、天下だったんですって。驚かない？呆れない？
まあだけど、そう、あの、ある意味そうするとその動いた官僚も利害は一致してたわけですね。
もちろんもちろんそうです。
だけどさらに私はわからないのは、
はい、
いやそれはその加計さんと、
はい、
あ、加計学園の理事長さんって加計さんって言うんでしたっけ。
そう、加計さん、うん、そう、いいね、
加計さん、さんとその安倍さんっていうのは、はい、まさにその安倍友の中だからっていうことだけで、
はい
はい、私はそこまで動かないっていうか、リスクを負って。
どうして？
もっと何かあの見返り、いや安倍さんにももっと何か見返りがなかったら、これ普通ここまでやらないんじゃないですか。いや、あくまでも家庭の話ですけど。
わかりますけど、いや、そっから先、うん、その事業家としてはほら、いつそのうち儲けるんじゃなくて、今取れるだけ取っとこうっていう発想もあるっていう話じゃないね。で、このとりあえずこの案件で、あの安倍さんの政権がグラグラしているんですけど、なんかもう長期政権などということで世の中にあの知れ渡っておりましたのでね、しばらくはくっついて儲けられると思ったんじゃない。
でどうやって儲けようと思うんだろう。
いやだからその後もなんか援助するみたいよ。
ほう、
うん、あの一回その設立だけじゃないんだって。だからまるで事実上のなんだろう、山積ね。だから加計さんの方は何にも一銭も痛まないとこじゃない。で、総理案件だとか言ってどうやって金集めてるか知らないけども、そっちは、
ね、私もだって親からね、うん、ただより怖いものはないよと、
うん、
ねえ、そんな話は、うん、うまい話は世の中にないんだから、
うん、
乗るんじゃないよって、うん、ねえ、口酸っぱくして、うん、あの聞かされてきたんですけど、嘘じゃんってい
や、それはね、
こんな、ただどころじゃ、ただどころの話じゃんの、
まあ、ないでもない、ない、とんでもない、だから、
ね、我々、血税払ってですよ、
1
万、2万の税金をひいこら言いながら払いながらですよ、生活しているものから取ってですよ、ね、どういうことですかってことになりません、これ。
うん、それからでも、このあと今、急いで天下っていったのがいるでしょ、2人。安倍さんはその後だって将来あの学長になることも何にも自由じゃない。
いやでもね、まだ私はよくわからないのは、
うん、
だってこれ、まあ、その 愛媛県今治市、今治市って言ったってね、そんなその大きなね、法人を抱えてるわけでもない、そんな滋賀ですよ。何十億も大盤振る舞いでね、一、その、法人にね、学校法人にね、無償で土地提供したりとか。
しかもね、およそ100億の現金出すわけでしょ、ね、これで、まあ、県が少し補助するけど、今治になんか持ち上げられちゃって、今治特区で今治の責任なんだからね、ここがおかしいのよね。
でよくだけどお金出せますね、そんな。
いや、もうね、これがね、住民が、このあと住民訴訟なり、とりあえず小住庁の242条に、監査請求というのがありますから、それをやって、その次が、ね、それでうまくいかなきゃ、監査242条の2項で、住民訴訟がありますので、そっちに行くと思いますよ。
もうでも今治市は、これ、うちの問題は森友の疑惑とは全然性質が違うんだとかって、
そうです
なんか言ってるそうじゃないですか。
どう違うって言えばいいんだろう。いやこのね、間に入ったっていうかね、口利きみたいなことで顔を出してるのが、前のそのあれです、愛媛県知事、前愛媛県知事のカット、これも加えるっていう、あれなんですよ。加えるとって書く、加藤さんって呼ぶんですかね。
はあ、はあ。
森内さん。加藤
さん。加藤のどってどういう字書くんですか、
はい、加える。
と。
加えるに、とはめのと。
ほうほうほうほう。
と生じのとよ。
ほう。
加藤森内さん。今治市文化会に、この人は例の日本会議のメンバーで、首相のお友達です。
あ、これその前愛媛県知
事、そう、この人、そうそう、
この人が
愛媛県、そう、この今治市の
したんじゃないかと、
そう、文化会のを動かしてる。
それ裏取ってるんですか。
いや、裏じゃない、もちろん、これは、裏、私が、じゃ週刊朝日の、3月17号、17日号の記事です。
あ、週刊朝日が書いてるんだ、もうすでに。
そうよ。しかもね、週刊朝日は、これと同時に、純正学園って言って、この家計学園のグループね。
ええ。
で、この人の親族が経営してるのね、今の理事長のね。
はは、
それが淡路島にあるの。
ええ。
ね、
ええ、
この学園の、純正学園も、やはり、国から、っていうか、自治体から、なんか余分に、今みたいに、怪しげな、ね、やり取りがあったというのを、いきさつを、記事にしたらば、訴えるって言われたそうです。訴えたという連絡が来たって言ってますよ、朝日で。だから かなりその責任持ってやってます。
はあ。
ね、あなたがなんかどっかで聞いてきた話なんじゃないのなんてさっき心配してたけど、そんなんじゃないです。とりあえず朝日、週刊朝日が責任持って記事にしてます。ね、で、獣医さんね、今回の国家戦略特別特区会議、あるいはその下の分科会、ね、この前愛媛県知事、日本会議のメンバーが仕切っているその会に、獣医師学会は全然呼ばれないそうです。もう、ね、何にも、なんていうか、もう、すごいストレートに政治決裁されて、しかも、公募するという形、いい?形式もいいとこよ。一週間しか公募しなかったから、家計学園だけが応募したそうです。こんな話ってある？
一週間。
一週間ですって。獣医学部作ります。
特区新設しました。
はい。
はい。獣医学部作りたい人手を挙げてって、一週、でも、一週間だよ。一週間限りだよって言って。
ねえ、ねえ、どこの学部でもそんな、こんなバカにした話ないわよね。でも要するに権力がのさばるとここまでバカなことをするって。こんなバカバカしい、公募しましたっていう、口実を作るためよね。だから真偽がないって言って、真偽誠実ゼロっていうか、ひどすぎるのよね。うん、だから、こっから先はね、ね、私は笑えると思うのは、百条委ってこの間、なんか、おんぼろけて、前の知事が出てきたでしょ？
あ、東京都の、
そうね。
問題ですね。
豊洲。そうです。うん。だから、ただ、百条委ってのは、議会が、地方議会の、調査権なのよ。国政に国政調査権があるように、議会の調査権、自分を調査するわけにいかないから困っちゃうんだけど、ね、この1週間とかね、それらの決めたのが、その議員さんがもっと細かく知りたいって言って、百条委に、証人として安倍さん呼ぶといいのよ。特区の親方なんだから、決定者なんだから。
あ、なるほどね。
うん、そうすりゃいいのよ。
来ないでしょうけどね。
いや、で、正当な理由がなきゃ断れないんだから。
あ、そうか、それは百条位ですからね。
そうよ、百条位だ
の。たとえそれは、一個の、まあ、総理だ、でもそうなんですか。
そうよ。うん、来らなきゃ、ただの公務員じゃん、別に。国民の方が偉いんだよ。
でもこれはね、担当大臣が、総理案件ですからって言っちゃってるぐらいですからね。
うん、そう、そうなの。面白いね。だから総理に来てもらうほかないじゃない。面白いでしょ。だからね、変な下克上じゃないけどね、うん、子供が親しょうようになるんだけどね。そう、面白いから、なんか百条位をうまく使ったら、うん、歴史に残るわね。
しかしでも火のないところにうんぬんとかね、
はい、
言いますけれども、
はい、
ちょっとやっぱりあれですね、安倍さん絡みのいわゆるその疑惑疑獄ってちょっと尋常じゃないですね、このところ。尋常じゃない
、全然。いや、もうもっと蒸し返したらもっとあるって。うん、いや、アッキードなんて、本人も覚えてないだろうってほどあるそうです。
なあ、しかしなんでこんなことになっちゃってんでしょうね。
あら、それは3分の2も与えた国民にも責任があるわよ。何をやろうとかってだろうと
言ってしまえばそうなっちゃいますね。
そうよ、何をやろうとかってだよ。そんだけの票出したんだろうって。票を集めたんだってヒトラーが言い切ったよね。投票したのはお前たちだろうって。それはね、だから俺の首を切っていいのね、俺殺してもいいのなんて、そんなもの与えちゃいないよ。政治をまともにやってくれという信託をしただけよ、国民は。
しかし、ただ単にそのお友達っていうんではなく、そこにね、いわゆる日本会議というようなものもどうも明確で共通して、共通項としてね、見えてるし、その通りです。なんかどうもうさんくさいですね。
すごくうさんくさくて、もっとね、徹底的に、だからそのね、うん、いや、百条位でなんとかこの案件は自分たちがね、もう可決しちゃったんだけど、だからまあよく調べるとね、与党がどうせ勝ってね、数で仕切っただけで、野党は悲しい反対をしたんだろうと思うけど、その辺の情報が入ってきませんのでね、うん、改めてね、うん、百条委で、物事っていうと、要するに日本の歴史にもなるし、世界をあっと言わせることができるのよ。今治市の議会は今、すごい、ある意味ですごい力を持ってる。うん、そういう思いがけないところに、ね、また、うん、相手が、なんてもう転がる石になってるからね、一月で転がるってこともあるのよ。
まあ、マスコミ等はね、ニュース番組などで、その決められた時間の中に、どのニュースをどのぐらいの割合で持ってくるかっていうふうに、やっぱり、押し込めなきゃいけないっていう物理的な作業がありますから。ニュースバリューなどというふうな言葉でね、よく表現しますけれども、どうも最近この安倍総理絡みの疑惑に関しての露出というのが少なくなってきて。
そうですよ。
でここでやっぱりその国際的なね、
はい、
まさにロケットが打ち上げたとかなんだとかっていうようなことになってくれば、 また露出度が少なくなってくるんでしょうけれども、はっきりとこれは分けて
はい
やらなきゃいけないですね。
いや当たり前のことですよ。そんなその国際戦略とかなんか逆にある人たちに言わせるとなんか安倍がまずいことになると、北朝鮮がわめくんだなんて言ってる人もいるくらいですから、うん、ね、特区がお友達がお得になる特区じゃいけないのよ。今のところお友達が得する特区なのよ。まだまだいっぱいあるはずよ。
お得ってやつですか。
そうお得区なの。
笑えないけどね。
いいでしょう、うん、覚えてた方がいいわよ。これはもうね、要するに何のことなかった。国家戦略特区はお友達が得する特区で、得になる特区を書かなくちゃいけなかったのよ。
まあこういった問題っていうのは本当にこれからね、私たち国民として一人一人が目をしっかりと見開いて見ていかなきゃいけない問題ですね。
そうよ。じゃあどうでないと明日はもっとひどい貧乏人になるのよ。
ということで今回のテーマ、安倍友疑惑、これ森友じゃないです、安倍友疑惑でお友達じゃないです、お得立ちと題してお送りしました。プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和恵さんでした。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。